今日の読んでいただいた出だしのところにはベルゼブル論争というふうに込み出しが書かれた、そういう話が前半にございます。で、14節にイエスは悪霊を追い出しておられたが、それは口を聞けなくする悪霊であった。悪霊が出ていくと口の聞けない人がものを言い始めたので、群衆は驚嘆したというふうに記されています。で、新約聖書には悪霊がたくさん出てくるわけです。悪霊に取りつかれた人の話であるとか、そういった聖書の記述を読みますと、私たち現代人はそんなことが本当にあるのかというふうに疑ってしまうわけであります。そんなバカなというふうな、そんな思いがしないでもないわけです。で、しかし2000年前のこの主イエスの時代の人たちは、この疑るというよりも、そのような偉大な働きというか大きな技を行った方は誰であるのかというふうに問うたわけであります。この15節ですね。しかし中には、あの男は悪霊の頭ベルゼブルの力で悪霊を追い出しているというものや、イエスを試そうとして天からの印を求める者がいたというふうに記されています。で、悪霊について、悪霊ということについて、旧約聖書を見てみたいと思いますが、列王記の下の1章の2節から4節のところをお読みします。旧約の576ページになります。列王記下の1章ですね、1章の2節から4節。アハズヤはサマリアで屋上の部屋の欄干から落ちて病気になり、死者を送り出してエクロンの神バールゼブブのところに行き、この病気が治るかどうか尋ねよと命じた。で、一方主の御使いはティシュベ人エリヤにこう告げた。立て、登って行ってサマリアの王の使者に会って言え。あなたたちはエクロンの神バールゼブブに尋ねようとして出かけているが、イスラエルには神がいないとでも言うのか。それゆえ主はこう言われる。あなたは登った寝台から降りることはない。あなたは必ず死ぬ。エリアは出て行ったというふうにあるわけです。で、ここに出てきたバールゼブブ、この言葉をギリシャ語に訳しますとベルゼブルというふうになるわけであります。今日のこの悪霊の頭ベルゼブ、それがどういう存在であるのか、で、そういうことが示されるわけです。イスラエルの王アハズヤは誠の神に頼らずにバールゼブブを頼りにしようとした、頼ろうとした。で、したがって今日の聖書のこのベルゼブルですね、これは神と相対するものというか、神に敵対し神に逆らい、神から、誠の神から人間を引き離していく、そういう力というか、また人々を大きな苦難の中に 陥れていくもの、ベルゼブルっていうのは、まあ、そういう存在であることがわかるわけであります。イエスが一体何者であるのか、悪霊を追い出し口が聞けないものが、ものが言えるようになった、そのようにしたあのイエスは一体誰であるのか。中にはイエスのことをベルゼブル、悪霊の頭の力によって悪霊を追い出しているんだ、悪霊の仲間であるに違いないという者たちがいましたし、また一方ではそれが天からのものであるならばその印を示してみようと、そういうふうに言う者たちもいたわけであります。この2000年前、病気っていうのは全て悪霊の仕業であると、そういうふうに考えられていたというか信じられていた時代であります。悪霊によって不幸に陥れられていくというふうに誰もが考えていた、そういう時代であります。でその悪霊からの解放が人々の最も大きな関心事でありですよ、それが求められた時代であったわけです。悪霊によって悲しみあるいは苦しみの深みにこの陥れられていく、沈められていく、そういう時代にあって、その解放者としてイエスは働いていかれるわけであります。このイエスの働きに人々は驚嘆したというふうに出だしのところに書かれていました。イエスの働きを見て、そしていろいろ言う者たちがいた。でそれに対してイエスはご自分がベルゼブルの頭として悪霊を追い出しているというふうな、すなわち悪霊が悪霊を追い出すというふうなことがあるだろうか、そういうことはありはしない、ありえないというふうに言っておられるわけですね。でそして今日の20節の言葉がメッセージとして響くわけですけれども、20節にはしかし私が神の指で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだ、こんなふうにイエスはおっしゃったわけですね。この言葉を非常に力強いイエスの宣言として私たちは聞くことができると思います。神の国はあなた方のところに来た、もう今ここに来ているのだ、そういう言葉であるわけです。で、神の国っていうのは、これは以前も申し上げましたように、この何か領土であるとか領域のことではなくて、神の支配のことを言っている、そういうことをお話をしてきたわけです。神様の愛の支配のうちに私たちは生かされているのだと。で、そのことが本当に幸いなことなのだということをですね、聖書から示されるわけであります。で、この20節のところに神の指という言葉が出てきたわけですが、神の指、このことについては出エジプト記を参考にしたいと思うのですが、あの出エジプトの指導者となったモーセですね、そのモーセの時代、イスラエルの人たちはエジプトで強制労働に苦しんでいたわけです。でそこからモーセが神によって立てられて解放されていく、モーセを通して神様が苦しむ者のために働いてくださったということであるわけですが、その一連の流れの中 で、この出エジプト記の8章であります。8章の12節以下を見てみたいと思いますが、105ページです。旧約の105ページ、出エジプト記8章の12節以下ですね。武勇の災いというふうに書かれたところです。主はモーセに言われた。アロンに言いなさい。杖を差し伸べて、土の塵を打ち、武勇にさせてエジプト全土に及ぼせと。彼らは言われた通りにし、アロンが杖を持った手を差し伸べ土の塵を打つと、土の塵はすべて武勇となり、エジプト全土に広がって人と家畜を襲った。魔術師も秘術を用いて同じように武勇を出そうとしたができなかった。武勇が人と家畜を襲ったので、魔術師はファラオに、これは神の指の働きでございますと言ったが、ファラオの心は固くなになり、彼らの言うことを聞かなかったというふうにあります。魔術師たちは自分たちにはできなかったわけですね。自分たちの力を超えるはるかに大いなる方の御業っていうか、すなわちここでは神の指でございます、神の指の働きでございますというふうに魔術師たちはファラオに言わざるを得なかった、語らざるを得なかったわけであります。でしかしファラオは心を固くなにして、それを受け入れなかったということであるわけですが、まあ、ここに神の指ということが記されてまいります。神はモーセを通して神の指の技を示された。この神の指の技によってイスラエルはエジプトから解放されていくわけであります。神の指の技、それは私たちを苦しめる力から解放する、そういうものとして私たちの中に働いてくださるのだということが言われているわけであります。ルカ福音書に戻りまして、今日の21節ですが、強い人が武装して自分の屋敷を守っている時にはその持ち物は安全である。でしかしもっと強い者が襲ってきてこの人に勝つと、頼みの武具をすべて奪い取り分取り品を分配すると言われています。強くなって自分の家を守る。でしかしもっともっと強いものが現れて、自分の力では、人間の力では到底手に負えないようになっていく。そして持ち物がすべて奪われていく、失っていく。つまり悪霊の力が覆いかぶさってきてですよ、すべてを奪い去っていく。でその時に人間はその力の前になすすべがないということが、まあ、ここで語られるわけですね。2000年前の悪霊の存在というものを私たち現代人は容易に信じることはできない。病気がすべて悪霊の仕業であるというふうに、まあ、考える人は、まあ、今日それほど多くはないと思うんです。でしかし、まあ、私たち人間はですね、自分の力ではどうすることもできない、 それはもう悪霊の仕業としか思えないような問題、苦難の中にこの、沈んでしまうことがあるわけであります。ですから、いわば、今日は信教の自由を守る日であるわけですけれども、いろんなカルト宗教というか、そういう人の心につけ込んでいく宗教っていうのは実際あるわけであります。私たちはそういう中にこう生きていると思うんですね。悪霊の仕業としか思えないようなそういう問題を抱えて生きざるを得ない、そういう時がございます。災害であるとか戦争もまたそうかもしれません。平穏であってほしいというふうに私たちは願うわけであります。誰もが平和を叫びます。平和を叫びながら、しかし争うわけであります。平和を叫びながら戦争をしてしまう、あるいは愛を語りながらですよ、愛することができない自らの弱さっていうか、そういうものを持っているわけですね。それが人間の弱さであり罪であると思います。愛することができず傷つき、また裁き合ってしまう、で そういうところにこの悪霊というかサタン的な力が働いているっていうか、そういうふうにそのことを認めざるを得ないような現実っていうものが私たちの周りにあるように思うのです。でその悲惨さの中に、人間の限界を超えて人間を縛りつける問題のただ中に神の指が働く、そしてそのような悪霊の仕業としか思えないようなそうした力から人間を解放し、今まさに、いやもうすでに神の国はあなた方のところに来ているのだとイエスは宣言なさるわけであります。そのような神の御業というものがここに示されていると思うのです。この神の国っていうのは、この天国とか、なんかそれをこう彼方に、遠い彼方にこう見つめていくっていうふうな、単にそういうことではないと思うんですね。死後の世界にそういうものを求めていくというふうなことではなくて、もうすでに神の国はあなた方のただ中に来ているのだ。神様が生きて働いていらっしゃる。神の指の働きによってあなたを縛りつける力、悪霊が働いているとしか思えないようなそういう力からあなた方を解放してくださっている。でそういうことがここに示されてくると思うのです。私たち人間は自分で自分を救うことはできないわけですね。自分の力ではどうすることができなくてもですよ、この私たちを救ってくださる方がおられる。そうでなければ私たちは罪の中に沈み、滅んでいく、そういう存在に過ぎないわけであります。いろんな問題を抱えながら私たちは生きているわけですけれども、しかしそこに神の指が働くということを今日の聖書の箇所は私たちに語っているのだと思います。私たちの罪のためにイエス・キリストが十字架にかかって死んでくださった、そしてよみがえってくださった、でそのことを信じて 洗礼を受けることによってこのお方と共に、すなわちイエス・キリストと共に死に、イエス・キリストと共によみがえり、神の復活の命に預かって生きるものとされていく、生かされていく。で、そこに解放されたものとしてのこの幸いがあるというかですね、神様の愛の支配の中に生かされるものの幸いがあるのだ。そのこと以上に幸いなことがあるだろうかというふうに今日の箇所は私たちに語りかけているのではないでしょうか。今日は28節まで読んでいただいたわけですけど、この27節から28節のところに真の幸いという込み出しがつけられています。27節にイエスがこれらのことを話しておられると、ある女が群衆の中から声高らかに言った。なんと幸いなことでしょう。あなたを宿した鯛、あなたが吸った乳房は、というふうにあります。これはイエス・キリストの力ある技を見てですよ、先ほどのベルゼブル論争にあったような力ある技を見て、あるいはイエスの力ある言葉を聞いて、一人の女が声高らかにイエス・キリストの母となった人はなんと幸いでしょうと、幸いなことでしょう、そんなふうに、マリアのことを指して言ってるわけですね。女性の幸せは偉大な人の母となること、そこに大きな幸せがあるのだということを、こういう一人の女の人の言葉から感じさせられるわけですけれども、単にそういうことではないわけですよね。それに対してイエスがここで言われるのは28節、しかしイエスは言われた、むしろ幸いなのは神の言葉を聞きそれを守る人である、そういう言葉が記されているわけです。ここには偉大な人の母となる幸せ、それ以上の幸せがある、本当の幸せがここにあるというふうに主イエスは語られですよ。私たちの本当の幸せが一体何であるのかということを最後に教えておられるわけであります。イエスの母となったマリア以上の幸いが示されております。幸いなのは神の言葉を聞きそれを守る人である、すなわち神の命の言葉を聞いて生きるもの、神の命の言葉、生き生きとした神の命の言葉を聞いて生きる、守る人っていうのは、これは聞き従うもの、聞いてそれに従って生きるものということであるわけです。そのものは本当に幸いだということがここで言われております。そして最後に、この戻りまして23節のイエスの言葉に目を向けたいと思いますが、23節に、私に味方しない者は私に敵対し、私と一緒に集めない者は散らしていると、こう語られるわけですね。この27節28節のところで、幸いなのは神の言葉を聞きそれを守る人であるということが言われた後、この23節の言葉に目を向けますと、私に 味方しないものは私に敵対し、私と一緒に集めないものは散らしている。実に厳しい主イエスの言葉として心に響くわけですけれども、主は私たちを本当の幸いへとここで招こうとしておられるのだと思います。私に敵対するものとなるのではなくて、私と一緒に集めるものになりなさい、とこうおっしゃるわけですね。神の指、主の十字架の御業によって神の国はもうあなた方のところに来ているのだから、その主の愛の支配の中にあなた方は集まり、またこの集めるものとなりなさい。すなわち主を明かしするものとして歩みなさいということが言われているのだと思います。主の十字架の御業によって、この私たちはすでに神の許しを受けたものとして、また愛されているものとして、その主のご支配の中にとどまり、そこでその交わりをまた深く広くしていくものとして、主を明かしするものとして生きていくように、それが幸いなのは神の言葉を聞きそれを守る人だということでありますね。そういうことを今日、今朝、主は私たち一人一人に語りかけておられるのだと思います。今週からレントに入っていきます。主イエスキリストの十字架の苦しみを忍びながら、それぞれまた信仰の歩みを進めていくものでありたいと思います。